イザヤ書56章1節から8節。主はこう言われ、正義を守り、恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。いかに幸いなことか。このように行う人、それを固く守る人の子は、安息日を守り、それを汚すことのない人、悪事に手をつけないように自戒する人は、主のもとに集ってきた異邦人は言うな、主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな、見よ私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われ、宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために常しえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、その使用へとなり、安息日を守り、それを汚すことなく、私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家は、すべての民の祈りの家と呼ばれ、追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。すでに集められた者にさらに加えて集めようと。もう一箇所、マタイによる福音書8章5節から13節であります。新約聖書の13ページ。マタイによる福音書8章5節から13節まで。さて、イエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば、私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく。イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが、御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい。あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時、しもべの病気は癒された。五章から七章までイエス様の説教の言葉が続きまして、人々はそれを聞いて大変驚いた。そしてその後イエス様が山を降りられると人々がイエス様について行ったとあります。そして様々な力ある技をイエス様がこの後なされます。その最初のところを前回見ました。重い皮膚病を患っている人がイエス様のところへ本当に ありえない仕方で近づいてですね、人々から遠ざけられていた人でありました。また彼自身も人々に近づくことが許されないものでありました。だけどもこのお方ならとしてイエス様のところへ近づいていって、主よ御心ならば私を清くすることができます。まさしくただただイエス様にだけ光を見るように近づいたということですね。他にももし術があるんだったらあっちへ頼ったりこっちへ頼ったりだったと思いますが、この人にとってはただ一つ、今までも真っ暗だと思っていたけども、このお方だとして近づいていって、お心なら私を清くすることができます。イエス様は手を差し伸ばしてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は清くなったとありました。まあ改めて人々は、あ、イエス様っていうのは驚くべき教えを教えるお方だったけれども、また驚くべき御業をなさるお方であり、それだけではなくて私たちが考えられなかったような行動を取られるお方だと、本当にこのお方にびっくりしました。そして一体このお方はどういう方なのだろう、こういう問いが人々の中にずっと生まれ続けたことと思います。弟子たちもしかりですね、自分たちが従っているこの人は一体どういうお方なのだろう、まあ、ある意味でこの問いに対する答えを引き出す、その問いに対する答えを与えられるようなことがこの後弟子たちの前で見せられたり語られたり続けます。今日の箇所におきましては、また重い皮膚病の人が信仰深い人々からは退けられていたように、その人たちを交わりの中に受け入れる教えが信仰深い人々の中になかったようにですね、そのように、まあ、聖書に基づく信仰でありますけれども、その聖書に基づく信仰が完全なものであれば違うありさまがあったかもしれませんが、その聖書に基づく信仰によって退けられていた一人の人物がまたイエス様のところに近づいてきて懇願しとあります。8章の5節を見ますとこうあります。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。まあこの百人隊長というのは、これはユダヤ人以外ですから、信仰の民というのは聖書に基づいて、自分たちは聖書に基づく民だとして、ある意味では非常に強い、まあ、壁を作っていました。それは確かに聖書のあちらこちらに教えられていることでありましたけれども、でもイエス様が三条の説教で教えてくださったように、先祖はそう言うが私はこう言う、イエス様にかかってもう一度教え直された時には、改めてそこから出てこなければならない教えが隠れてるわけですね。まあこの百人隊長はそういう意味ではこう退けられていたものでした。だけどもその百人隊長が近づいてきて、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。イエス様は、じゃあ私が行って癒してあげようと言われた。その後のやり取りが本当に重要であります。その言葉を聞いて百人隊長はこう答えたとあります。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません、ただ一言おっしゃってください、 そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエス様はこの百人隊長の言葉を聞いて感心しとありますが、これはですね、おお大したもんだという、こんな軽いもんではありません。本当に驚いたということです。本当に腹の底からおおっとこう言ったということです。おおっと言ったということですね。まあ、こういう意味合いの言葉です。おおこれは何だ。こういうふうに驚いたということです。そしておっしゃった言葉がはっきり言っておく。イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。これは本当にこの百人隊長が近づいてきたことも驚きでありますけれども、またその百人隊長を受け入れて、そして私が行って癒してあげようということも驚きですが、その後のこの百人隊長の言葉を聞いてイエス様がおっしゃった言葉は本当に人々がびっくりするような言葉でした。これほどの信仰を見たことがない。これほどの信仰を見たことがない。これはですね、ちょっと角度を変えてみると、じゃあこれほどの信仰を見たことがないというならば、あの人はどうなんだと、この人はどうなんだと、先祖はどうなんだと、こういう話でもあるんですね。こんな百人隊長、それこそ聖書の専門家であるはずもありません。また神様を信じる民の一員でもありません。聖書の言葉は様々な仕方で聞いて学んでいたかもしれないし、それを通してまた聖書の神に望みを置くように歩んでいたかもしれない。だけどもどんなにこの人がいろいろなことを知っている、いろいろなことを経験したとはいえですね、これは百人隊長ですから、これは本当にわずかな知識、わずかな経験、この人がこれほどの信仰がないと言われるようなものとは誰も納得できないような言葉であります。しかし改めてイエス様はこの百人隊長の信仰が本物だとおっしゃったんです。本物だと、これだと、信仰というのはこういうものだとおっしゃったんですね。この百人隊長の言葉の中にそれが現れている、あるいは行動の中にそれが現れているというわけです。改めて私たちは信仰というものがどういう性質なのかわきまえたいと思います。それは知識量ではありません。知識量ではありません。経験の量でもありません。聖書にいろいろな事柄に通じている、だから信仰が本物だ、確かなものだ、こういうものではあります。この百人隊長がどんなに逆立ちしても到達できないほどの知識を持っている者たちが大勢いたんですね。大勢いたわけです。イエス様を十字架につけた人々はファリサイや律法学者と悪役として聖書に登場しますけれども、彼らの聖書知識、聖書に基づく生活、これは並大抵のものではありません。並大抵のものではありません。あるとても尊敬されている信仰者でもあり神学者でもある人がですね、自分の経験を振り返って、一番自分がその生活を見て神様を恐れる生活をしていると思ったのはどういう人だというときにですね、まあ本を読んでいて私はびっくりしたんですね。クリスチャンではなくて隣に住んでいたユダヤ人だったと言いました。自分が住んでいるときに隣にユダヤ人が住んでいた、このユダヤ人の生活ほど神様を恐れる者の敬虔な生活、 こんな生活は見たことがないと書いていました。だからですね、イエス様を十字架につけた人々に代表されるような、そういうユダヤ人たち、このイエス様の周りにいた人ですね、そういう人たちの生活というのは、あるいは知識というのは本当に大きなものだったんです。でもそのような人たちを退けるかのように、その人たちを本当にこうメンツを潰すかのように、この人だと、これほどの信仰を見たことがないとイエス様はおっしゃったわけです。一体これは何だということですね。これを聞いて人々がどう反応したかはいちいちここに出てきませんが、まあ、想像するのは難しくないと思います。ファリサイ派立法学者の人が聞いたらですね、何の権威があってこんなことを言うんだと、この百人隊長に何がわかるんだと、何を知ってるんだと、こう心の中でつぶやかずにはいられなかったと思います。私は週に二度断食し、収入の十分の一を捧げ、神様に対して祈りを怠ることはなく、この男が何をしているのか、百人隊長ですから週に二度断食などできません。その仕事を続けるためには食べるものは食べて、その職務に励まなければならない。宗教生活に打ち込むこともなりません。でもこの男が、この人がですね、イエス様からこれほどの信仰を見たことがないと言われている。実際この人がじゃあなぜこれほど認められているのか、人は心に満ちていることを語るとありますし、人は無理やりさせられることもありますが、この百人隊長がイエス様のところに来たのは心からですね、心からやってきました。自分のしもべが中部で家に寝込んでとありますが、これは突然その病気に苦しみ始めたということです。本当に苦しみ始めたということです。その時に医者に行こうとするのではなくて、百人隊長ですから権限もあるしお金もあるように、でもイエス様だとしてきたわけですね。そしてそのイエス様に対してイエス様が、じゃあ私が行ってあげようと言ったら、私はあなたを自分の部屋に、屋根の下にお迎えできるようなものではありません。イエス様の前で自分には何もないと告白したということです。自分は百人隊長ですから自分の権限を用いて、イエス、私のところへ来て他の人を癒したように、他のところへ行かないで私のところに来てこのしもべを癒せ、このような命令もその口から出そうと思えば出た可能性があります。だけどもそんなものはなかったということです。百人隊長としての地位もまた力もそういうものも何もないもののようにイエス様のところに飛んできて、まさしくイエス様の説教で語られた心の貧しい者の姿がこの人にもあるわけです。あの重い皮膚病と同じように、の人と同じように。そしてさらに彼自身は自分を聖書の言葉において、彼が持っていた限られた聖書の言葉だったと思いますけれども、あなたを私の屋根の下にお迎えすることはできません、そのようなものでは私はありません、まことのへりくだりです。まことのへりくだりとは自分には何もないということ、何もない。そしてただ一言おっしゃってくださいとありますが、お言葉をください、お言葉をください、あなたの言葉をください、このように言う背景にはですね、この百人隊長がイエス様について知り得た知識はとても限られていたと思いますが、重い皮膚病の人を癒したことの後にこれが書かれていることも意味深いことです。 重い皮膚病の人を癒すときにイエス様は、よろしい清くなれの一言で癒しました。それは神様の力、神様の権威です。私たちは神様というお方が言葉によって全てを作り成し遂げられるお方であることを聖書を学ぶと知るんですね。光をあれと言ったら光があったですから、まさしく信仰があるわけです。イエス、このお方の口を通して出ている言葉は神の言葉だと、神の口から出てくる言葉と同じ権威を持った言葉だと、だから言葉をくださいと言ってるわけです。言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。言葉をください。イエス様の口からどういう言葉が出てくるか、これもまた百人隊長は強制してないんですね。癒すとおっしゃってください、こんなことも言ってます。とにかくあなたがそうしようと思う言葉をください。もしイエス様がここでその言葉がこうこうこうこうこういうことなんだと言ったらですね、その言葉をそのままに受け取ってこの百人隊長はよしとしたでしょう。これが権威のもとで言葉を受ける者の姿ですね。もしですね、こう考えてみてください。確かにこの言葉をくださいと言われて、イエス様の言葉でしもべが癒されたから思った通りのことが成し遂げられて万々歳のようですけれども、でもこれで終わりでですね、イエス様の言葉に対してこの百人隊長がもうこれ以上耳を貸さない、もう欲しい言葉をもらった、しもべが癒しされるという言葉だけが欲しかったんだと、それ以外の言葉はいらないと、こういうふうにして歩んでいったならば、どこにこの人に信仰があるかです。そのようなものだと認めているということではないんです。これほどの信仰、確かに知識も限られている、経験も限られている、だけどもちゃんと私の言葉を受け入れる、ちゃんと神様の恵みを受け入れる、そのような信仰がこの人にはあると、そのように認めてくださったんです。だからこの百人隊長は聖書に対しての知識もとても限られていたでしょう。またイエス様についての知識も弟子たちのようでもない、群衆たちのように暇があるからですね、イエス様についていっているものでもない、行くところがないからついていっている者たちがたくさんいたわけです。限られています、全てが限られている、伝聞で聞いたことだったり、だけどもそれらが彼の中では一つにはっきりとなって、このお方だとしてこのお言葉を受け取っている。この信仰を持ってさらにイエス様があの山上で何を語ったのか、イエス様がどのように聖書というものを私たちに示してくださったのか、そのように信仰から信仰へと進んでいったならば、彼は道を間違えることはなかったことと思います。だからこれほどの信仰、だからこれほどの信仰。そしてこの百人隊長はこういう信仰を限られた知識、限られた経験、そして自分の生活の中で学んだということです。9節を見るとこうです。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。彼は自分の生活で学んだわけですね。自分の百人隊長としての位置、立場、仕事、この中で学んだわけです。百人隊長が部下にこれをしろと言えば部下が動く。これはただ自分が偉いからだということではない。これは権威だという力。その言葉に権威があるからだということ、そういう関係の中に私が今こうやって置かれているからだということ、 それをよくわきまえたということ。そのように彼にとっても上の人がいて、上の人が行けと言えば行くんですね。そしてその人がこういう立派な人だからこの人の言うことを聞こうとか、そういうことじゃない。この人がこういう人だから、この人に与えられた権威のもとに出てきた言葉はそうなんだと、この人について知っていることは本当に限られていたとしても、権威というものはそういうものだと学んだということです。言葉というものがそのように人をある位置に置き、そしてまたその人の口から出てくる言葉というものはそういうふうに力を持つ。改めて神様が立てた秩序の中に生きて学んだということ、学んでいたということ、経験から学びました。自分の生活から学びました。そしてそのような生活の中から学んで、イエス様というお方が神様の権威を持ってここにおられる方だと本当にわきまえたということ。説明が本当に足らない気がしますが、共に受け取りたいのはこのことです。信仰とは知識量ではないということです。また経験量でもないということです。そしてまた信仰というものを確かにするために、私たちは今の境遇から別の境遇に移らなければならない、今の地位から別の地位に身を置かなければならないということもないということです。今その人が置かれているところで、与えられた知識、与えられた経験の中で信仰は本物になるということです。神様のお言葉を受け取る信仰はそこで本当にこれほどの信仰になるということ。そしてこれほどの信仰の一番の中心点はですね、主よ、私はあなたを私の屋根の下にお入れすることもできない、へりくだりです。まことのへりくだりです。自分には何もないということ、自分には何もない、これが一番簡単なようで難しいですね。聖書の知識を身につける、そうすると自分に何かがあることになります。そうするとそれをもってよしあしを私たちは言いたくなります。祈りの座から迷い出ます。いろいろなことを経験します。そうするとそれをもって私たちはいろいろなことを自分が最終的に判断できるかのように、あれこれ決着つけたくなります。子供のようではなくなります。子供の時にはそういうものがないから、神様との関係はとてもシンプルですね。とてもシンプルです。神様から愛されて、イエス様から愛されて、こうやって懐に抱きかかえられた子供に、誰が一番偉いかなどという問いは起きません。誰から自分は軽んじられているかとか、誰から自分は重んずられているかとか、誰から自分は批判されたのかとか、誰から悪く言われたのかとか、高く見られているか低く見られているか、こういう問いはこの心の中には浮かびません。神様との関係がとてもシンプルです。はっきり分かっていることは何もないということです。まあ、自分で自覚さえしません、子供はですね。だけどもこの百人隊長はいろいろなものを持っている人です。百人隊長としての地位があります。彼が一言語れば部下たちが右へ動きます、左へ動きます。あれをしろと言えばこれをします。だけどもそれをもって自分はそのように人を動かす本当に人角のものだとうぬぼれることは全くなく、むしろですね、そんなものは何でもないかのように、このお方の前では何でもないかのように、何もないもののように、主よ、私のしもべが熱で苦しんでいます。誠の祈りですね。誠の信仰です。誠に神を求めるとはこのことです。複雑さがあります。謙遜です。へりくだりです。へりくだりというのは努力してできることではありません。 イエス様の言葉を通して学ぶならば、自分を捨てです。自分を捨て、まあこの百人隊長はイエス様の前で自分の百人隊長としての地位や権威をひけらかすこともしませんけれども、そんなことはまあ捨てようと思わないまでも、捨てようと思わなくてもですね、このお方の前ではもうどうでもいいものになっているということですね。まあこれを人間的に見れば、あ、この人はそういうものを捨ててイエス様のもとへこのようにはせ参じたんだな、そういうふうに見ることもできるかもしれません。でもこれが信仰です。これほどの信仰です。これほどの信仰というと、知識を積み重ね、経験を積み重ね、いろいろ偉い人に学び、いろいろなことを成し遂げ、そして本当に高められるかのように私たちは見たくなるかもしれませんが、イエス様の前ではこういう信仰が通用しなかったんですね。通用しない。人の間では通用しますけど、イエス様の前では通用しない。そしてこれは神様の前でも通用しない。これほどの信仰です。これほどの信仰というのは、あの信仰よりこの百人隊長の信仰が偉い、あの人よりもこの人が偉い、この人が一番の信仰だ、こういうこれほどの信仰ではありません。そうではなくて、これが本物の信仰だということです。11節からは未来のことを語ってイエス様のお言葉が終わります。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く、ね、宴会の席に着く。そこにはヤコブがいるんだ、そこにはイサクがいるんだ、そこにアブラハムがいるんだ。そこで本当にご馳走を食べて楽しむ、そのような席に東からも西からも大勢の人たちがやってくる。この百人隊長みたいな者たちが大勢やってくるというわけです。百人隊長みたいな者たちがたくさんやってくるというわけです。それはどういう者たちか。アブラハムと同じような信仰です。それは百人隊長と同じような信仰です。アブラハムもそうだったんですね。アブラハムもお言葉一つで自分の家族を捨てて約束の地へ行って、そして彼自身試しに試されて、あれを積み重ね、これを積み重ねて、神様の約束が本当にますます実現している様を見たんではないですね。神様を信ずる信仰において試しに試されて、実際アブラハムに約束されたことは、あなたから子孫が海の砂のように、空の星のようになるぞと言われたわけです。これを彼は神様から語られて、よし、それを見たいと思って約束の地に行きました。また約束の地で、こうあなたの見ている土地は全部あなたとあなたの子孫に与えるぞと言われました。だけどもそのアブラハムの生涯、私たちが見ていくときにですね、彼が得た子孫はたった一人です。約束の子孫はたった一人です。イサク。それも散々試しに試されて、はっきり言ってもう自分たちはもう自分も妻もサラももう死んだようなものだと、子供を得るということにおいてはもう死んだようなものだと、何が始まるかというふうな、100歳になった時にイサクを得ます。それだけではなくて、そのイサクが成長して、この子から始まるか楽しみだぞと見ていたら、その子が成長して本当にこれからだと思う時に、神様から捧げようと言われます。とことん試されて、そしてアブラハムがそのことを通して学んだのは、自分には何もないということ、自分が約束を実現するのではない、自分がこの神様の言葉を実現するのではない、 神が約束して神が実現なさるのだと、神にはそれを実現する力があるのだと学びました。だからアブラハムもですね、何もないものとして、ますます何もないものとして、持つけれども何もないものとして、持つけれどもそれを捨てさせられる、あるいは持つけれどもそれはどうでもいいものとされるようにして、神様の前にひれ伏して、神様と向き合って、神様のお言葉をいただきながら歩んでいきました。同じです。イサクもヤコブもこの本質は同じです。それ以降の本当に神様を信じて歩んだ者たちも同じです。皆自分には何もない、誠のへりくだりです。そのようにして神様に向き合う、そのようにして今、幸いなことにはこんなに近くにイエス・キリストに向き合って、そしてそのお言葉を受けて歩んでいきました。繰り返しになりますが、この百人隊長がですね、癒してもらうという言葉だけが欲しかったんだと言って、癒された後はイエス・キリストの言葉もイエス・キリストというお方もどうでもいいように歩んだならば、これほどの信仰ではなくてここだけの信仰です。何の役にも立ちません。しもべは癒していただいて、そしてその癒しはイエス様が何も語らない時に、もう心の中でよしとされたその時に癒された。それほどの鮮やかさで癒されました。13節こうあります。そして百人隊長に言われた、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。これがイエス・キリストであります。イエス・キリストのお心の中にあることは、その方が望むならば今すぐ実現します。イエス様の口から出たことは必ず実現します。でも一つのことだけがイエス様の口から出たわけではありません。一つのことだけが、自分に都合のいい一つのことだけがイエス様の胸の内にあるわけではありません。だからこれほどの信仰を持ってイエス様のお言葉に聞くのが信仰であります。癒しが全てではないということですね。癒された後もあるということです。もし御心がすぐに癒されないことであるならば、なお聞かなければならないことが何なのか受け取るのもまたこれほどの信仰の姿です。そしてその信仰を持って受け取るものは、その徒長のところがどういうものであれ必ず祝福です、恵みです。一箇所聖書を読んで終わります。ペトロの第一の手紙5章、5章の5節の後半から読みます。5章の5節、ペトロの第一の手紙新約聖書434ページこうあります。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。お祈りいたします。 イエス・キリストよ、どうぞ私たちの魂を誠のへりくだりへといつも導き、またそこにとどまらせてください。主がそうであられ、主に導かれたすべての人々がそうであったように、私たちもまた誠のへりくだりへと導いてください。そして何もないものであるにもかかわらず、主イエス・キリストの名によって祈り与えられるものによっていつも満たされ、強められて、また導かれて歩むものとさせてください。主よ、そのようにあなたと共に歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌505番です。
He does.
お座りください。